神様、今日も本当にうざるらしさを持って、こうしてこちらの礼拝を守ることができて感謝します。今、この時でなければならない、あなたの御言葉、その恵みを共に味わうことができますよ。やむを得ないで、病のためや、その他の事情で、これない方々を感謝させると思います。主の御名によってお祈りします。今日は修法の右側にありますよね。お話の流れは大体のことはポイントは書いてあります。はじめに人間は葬式をする動物じゃない。人間は葬式をする動物である。言った人がいます。私も同感です。猫が死んで、猫の葬式をする、愛犬のお葬式をするというのがあるでしょうけどね。そういうものを大きなにするわけではない。みんな家族葬であると思います。葬式においても死者の称号、呼び名は宗教によってしたものなの。仏葬では戒名、法名を問いてます。あるいは神葬、これは神道の組織では死亡という言葉をつけるんです。尊い人に、身分の人に死後に送る称号をこの死亡という。今は仏教の称号について話したいと思います。同じ仏教内部の各宗派は死者の呼び名が違います。禅宗系の死者の名前は戒名と言います。新宗系、法然とか親鸞の新宗系は法名とか法号と言います。そして禅宗は、その戒名を頭に、因果、何々因という言葉、あるいは因どのというのを頭につけて、貴族風を気取るんですね。一方、真宗系では、ただ、釈、これは男の場合です。あるいは女性の場合は、釈に、というのをつけて、庶民性を打ち出します。合わせて、位牌とか仏画についても、起源、由来、来歴を簡単に取り上げて、まあ、私たちは知っているつもりですが、結構知らないことも合わせてお話をしたいと思います。一番目に、戒名を、位牌、仏壇の意味と時代的変遷、時代によって移り変わっていくんです。それをどのように受け止めていけばいいのか、対処すればいいのかということを見ていきたいと思います。これは今日はネット情報を紹介します。インターネットで調べられます。スマホでもあります。会議をでも開くとね、仏弟子になった証として与えられる名前のことです。仏弟子というのは、お釈迦様の弟子や出家した弟子のことを意味する言葉です。つまり、戒名を授けられるということは、仏門に入ったことになります。本来、それは厳しい戒律を守る、仏門に入り、修行して、経典を仏教の経典を勉強した人は、学びの証として授かるものが戒名。戒名は個人に対して、 亡くなった方に対してつけるものではなく、もともとは生前、生きている間に与えられるもの、しかし出家しない人でも亡くなると戒名をつけてもらえるようになります。はじめに神道のことを話しましたね。神道には陰謀とかそういうことではなく、霊合という呼び名があります。聖霊の霊ね、俗名、まあ、生きている間の名前、名字と氏名の下に赤いでした、赤いひどい命と書くんです。あるいは神道、教派神道というグループでは赤い広い木の後に君と言いまして君ですね。あるいは彦、山彦の彦、こういうことをつけるわけです。戒名というのは、仏教の戒名は中国の儒教の影響から生まれて、日本で仏教と混ざり合わせて合わせられ、死者の供養をするときの象徴です。しかもシャクソン、お釈迦様のインドに送る原始仏教ではこれについては教えられていないんです。戒名のことはお釈迦様は教えていない、経典にもないんです。まあ、日本に来てからの広がって日本的な習慣です。この戒名は死柄木の板に死後の損傷として書き込まれると、遺灰と呼ばれるようになります。それは家族にとって何よりも大切な意味を持つようになります。戒名はお寺さんの側から言えば国土、つまり出家した仏教徒の名前で、まあ檀家から見れば、信じる信徒の家から見れば、浄土への保証や切符を意味するものとなります。戒名を授ける権限はお寺にあります。それは葬儀、墓地での埋葬、それに続く法事を左右するものになります。いやいや大事だと言われています。戒名の制度が日本に登場したのはいつか、それは鎌倉末期、鎌倉時代の終わりを一般に広まったのは江戸時代からです。なぜそうなったのかというと、徳川幕府が檀家制度のと合わせて一般庶民にも家という企画が生まれた。檀家制度というのは仏教の熱心ではなく、徳川幕府の宗教政策です。これはキリシタンと見分けるするために檀家というのを全部お寺に登録させたんですね。それで檀家ということができたわけです。それ以前は権力や地位や、まあ、財産の力のある人がお寺に寄進した、つまり寄付をしたことに応じて与えられたのがこの戒名でした。しかも亡くなる前に戒名は預けられていたんです。しかし、檀家制度の影響で、まあ、お金を給付しない人も、すべての人も戒名を持つようになる。それは死んでからもらうように名前となったんです。位牌も一緒です。戒名も位牌も、本来の意味が成り立つとすれば、それは絶対的な存在理由がなくなります。昔から、日本のしきたりといっても、時代の権力者との癒着の産物であり、宗教的な無知と一般的慣習に流されてきた結果と言えるのです。確固たる信仰や信念、理念がなければ、それを改善しにくい事情があります。お寺さんにとって、戒名は、授ける権限がお寺にある。それは収入源にもなりました。まあ、今日そのことがお釈迦様が言ってない、教える中にない、 信仰上、教義上の問題があると指摘されても、世間がしっかりそれが定着していることを今更変更することは困難だと言われる。それに加え、檀家の裏でも戒名が位牌があること、安心して個人や先祖の恩に報いる気持ちもあって、今まで通りの慣習を続けているのも現状です。このように、戒名も位牌もその起源を辿る、目的を調べた結果、異教的、つまり非聖書的で、偶像礼拝に当たることが分かります。モーセの実態、第二の神の言葉、今日の聖書の箇所、出エジプトの20章のこの言葉に照らし合わせて、神の御心に従って、私たちはクリスチャンが確信を持って、きっぱりとこれを遠ざけましょう。4節から6節、今日の箇所、一緒に読んでみましょう。どうぞ。
あなたは自分のために予想を作ったのならない、上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形を持ちつけてはならない。それらの不安ではない。それらに耐えてはならない。あなたの神、主である私の神の神、私を憎む者には、父の言葉を子に含む、三代、四代まで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代まで及ぼした。三代、四代と千代と比べてどうですか？千代、三つか四つでしょ。それはどのようになりませんね。さて、二つ目のポイントが、地方にあります。仏壇の始まり、その意味、今まで、戒名と位牌について思い出してきました。じゃあ、今度は仏壇です。戒名という制度が始まり、位牌が定着すれば、それを収める場所が必要になります。それが仏壇の役割です。では、仏壇が各家庭に普及したのはいつ頃からでしょう。それは、広まったのは江戸時代以降のことです。私の家はね、仏壇がありました。いつからか各家庭に仏壇が枯れ始めたという疑問は、もう私は生まれた時からありましたから、ね、そんな疑問はなかったんです。しかし、仏壇の始まりは古くて、飛鳥時代、天武天皇の第14年の頃、そういう時にも、紀元の637年頃ですね、そこに諸国の家ごとに、仏像を作り、すなわち仏像入り、経大きな、経典大きな、礼拝供養せよという勧告があったと、この時代の記録があります。そのことが仏壇の起源とされるんですが、実際には、それは一部の限られた階級の人だけだったんです。その後、平安時代に入って、貴族中心の時代でした。貴族が大臣、大きなお寺を建てて、そして鎌倉の武家の時代に至りました。侍の時代になって、先祖を祀るための寺院がたくさん建てられるようになりました。その武家の書院作りの中に仏間を設けるということが習慣になっています。その時ですね、一方、仏壇に各家庭が近づいていったんです。仏壇の歴史の中でもうちょっと先にこちらの時代に近づいた室町時代、浄土真宗の親鸞の後、 広めた善意を持ち合い、浄土真宗の発展が大いに進んで、在家主義、お寺さんではなくて、在家の一般の信徒が家々で今日行え、念仏を唱える、こういうことが広まっていく。だから、般若心経とか、そういうことが広まって、今でもそれを唱えることができる人が増えているのは、その頃からの習わしです。その結果、家やそういうことを専門にする道長が、浄土宗の道長が、寺院の代わりを果たすようになって、仏壇が家庭に持ち込まれること、不思議になっていきます。そういえば我が家も浄土真宗の檀家総代の家柄であったということを思い出しました。仏壇が家の中の寺という性格を持っています。仏の館、一番目って何ですか、仏の館。それは、仏教用語で厨子と言います。仏壇は一段高いところに安置されて、一段高いところというのは、死後の世界の中で高い山があるんです。その山のことを何て言うか知ってますか、趣味山と言います。趣味山。それを仏壇は意味しているんです。つまり、一軒の家の中に聖なるところを設けてあるんです。この趣味山というのは、あのチベットの、あの高い山々、山岳宗教ですね。それを、だからチベット仏教というようなものができていきますが、高いところに聖なるところがあるという考え方。仏壇は仏教徒の方にとって二つの意味を持っています。一つは信仰の対象です。仏壇の拝むんです。そしてその仏を拝み、その加護、守りを願って、病気がある病気が治るように奇跡を祈る聖なる祭壇である。これが信仰の対象です。もう一つは、先祖を供養し、先祖の加護を祈る祭壇です。ご先祖様を拝む、ご先祖の霊が守ってくれる。だから仏壇の前でよくお父さん守ってよ、おじいさん頼むでって言ってね、拝むんです。もうこれはね、家でやるだけではなく、まあ、人が死んで仏壇で拝むときにね、線香をあげさせてくださいという、そういうことで、そういうことが広がっていきます。だから、仏教に熱心でない家の人も、ああ、こんなふうにするんだというふうに広まっていくわけです。人々が仏壇を祀るのは、身近な仏壇を通して、災いを避け、日頃の感謝や願いを捧げるためです。日常的な宗教教育も、そこで子供にずっと受け継がれていきます。葬式仏教と言われながらも、仏教が大きな力を持っているのは、信仰生活だ。信仰が生活に当てはまっていくんです。例えば、年中行事。お彼岸。春のお彼岸、秋のお彼岸。あるいは、お盆や、年末年始。そういう人生儀礼に組み込まれています。仏壇に手を合わせるという仕事の教育が行われていることが、だから、葬式仏教と言いながらも、離れられない。仏壇は、日本において個人一人一人の信仰の対象ではなく、本質はね、家の仏様です。家の先祖であって、一般の家庭では仏像の 子孫っていう人。うちは何しろで何様を拝んでいるということは分かんない。子孫というのは知らない。何菩薩であるかということはあまり大事ではない。何だったかなって、そう知らない、確認しようとする。そうではなく、そこにご先祖様が祀られていることが大事なの。仏壇は家についていくもので、個人の信仰とは別になっている、そういうのが伝承です。仏壇の始まりとその意味について、今まで聖書とは直接関係ないことで申し上げてきました。それは仏教徒もクリスチャンもクリスチャンでない人も、知っておいたらいいことだと思って、紹介しています。では3つ目、最後です。聖書による仏壇の葬儀文化という。仏壇を通して生活、日常生活の中にずっと染み込んでいる文化です。それはどんなふうにそれに向かって対処すればいいんでしょうか。いわば仏壇の葬儀文化全般ですね。そこで聖書にはどのように教えられていくかということを、見ていきたいと思います。旧約聖書全体にわたる聖書の葬送儀礼、亡くなった方をお別れしていく儀式の中には、日本の葬送儀礼の文化と共通する側面があります。全部非聖書的とは言えないんです。というのはね、死んだ方に対する悲しみを共有する表現、愛情を表す表現がそのお別れの儀式の中にあるわけです。それはクリスチャンもそうでない人も共通しています。ところがそこで問題になるのは、葬儀の目的が仏式とキリスト教では違っている点もあるんです。それは聖書が言う偶像礼拝、死者崇拝に関する点が違うんです。しかし、創造儀礼の実現、表現として共通することは否定してはいけない。仏教の儀礼そのものが全面的に否定されるのではなく、その仏教の創造儀礼の宗教的な意味が問われ、異教的要素が取り除かれ、本来のキリスト教僧侶として、正しく改革していくことが、日本で住む、生きるクリスチャンの課題だというわけです。そのことを今日、今から簡単に見ていきたいと思います。聖書は、先祖や両親を敬うことを教えていることは明らかです。それはイスラエルの生活習慣を見ると明らかです。伝統や啓示を大事にします。またに言っても最初から啓示ですね。名前を知ることを重んじます。それは日本文化と共通しています。モーセの実態を動画でに、あなたの父と母を敬いと教えられます。中継者も両親に伝えられます。聖書の箇所を書いてありますね。出エジプト記の12、ルカ2章の51、あるいはヨハネの福音書19章26、27というのは、イエス様が十字架で今の際に母親のマリアに、あなたの息子だとヨハネ、弟子のヨハネを指さし、ヨハネにはあなたの母親だと言って道具を託しました。親孝行をして、自分の亡き後を任せていきました。使徒パウロは教会に親孝行を勧めています。エペソ人の6章の初めに、父と母を敬いというのは大事なことだとおっしゃっています。あるいはテモテの第一の手紙5 五章の四節で、このように亡くなった人は、まあ、親も、おじいちゃん、おばあちゃんも大事にしなさいと書いてあります。聖書は、両親や祖父母は健在なことに生きている間に大切にすべきであって、死んだ後、死後は神のもとにあるんですから、死後になってから慌てて何かをしても無駄であるばかりか、神に対してはそんな行為であることを教えます。ヨブ記の34章の14、15節に、そういう死後の例は、今日、修法で最初に招きのことで見ていただきました。もし神がご自分だけに心を込め、その良い雰囲気をご自分に集められた、全ての憎なる生きているものが共に生きたい人は、土の塵に変える。だから、死んでからでは、恐れます。そういうのを何と言うか、後の祭りで。こういう話があります。親が年を取って介護が必要になった。ところが生きている間は一人の人に全部任せて、そして死んだから今度は世話をしていたのはクリスチャンで、クリスチャンじゃない兄弟は後取りだからといって、一切手を出さないで、ほったらかしにしておいて、死んだ後は仏壇にお寺さん呼んで、せっせと毎月富をあげる。そして、クリスチャンに対して、あんたは拝まんと言って、責める。生きてる間に世話せえやってますね。その、世話してきた方の思いですが、まあでも、生きている間は放っておいて、死んでから、一生懸命、お金を使い、時間を使う。これは、聖書に教えに反するわけです。死んでからでは、遅すぎる。生きている間に、親を病、親に使えるべきであって、亡くなってから急に親孝行しようとしても、それは誤解、無理な話です。でも、なかなかわからないですね。それが日本の自分の中のことです。仏壇中心の祖先祭りは、先祖や個人の霊に喜ばれているでしょうか。この世を去った人間の霊が、金箔付きの箱の中に包んで、お菓子や団子を食べたいと願っているでしょうか。そして、春と秋の悲願とお盆と明治の4回だけ食べたいと思うんでしょうか。他は食べたく、食べなくてもいいんでしょうか。この暑い中でね、お供え行っても腐ってしまう。だから、早めにお下がりで自分たちは食べている。まあ、昔から豆苗をつけてろうそくで語るとするんですが、今はね、火がついたら危ないからって、LED のライトで明るくてね、安全で、電気代も安い。で、照らしているんですけどね。そんなことで喜んでいいんでしょうか。2、3本の線香の香りで、ご先祖は満足するんでしょうか。生きている人間の貪欲さ、感覚からの法則で、生きている人が自分の欲しいという思いで、それを死んだ人に押し付け、もう肉体がなくなった死者の上に押し付ける。それはこの世の何を欲しがるんでしょうか。結局、お謝罪を食べるのは自分たちです。お供えといえば、墓地でお墓の前で供えた、腐ってゴミになり、あるいはカラスの餌になっている環境汚染の原因とも言えなくありません。霊界に移った方に申し訳ないことをし してしまっているわけです。でも、これは昔からの慣習だからといって、それをしないのは親不孝だろうというわけです。最後の結びというところ、見てください。何も書いてませんが、それぞれの起源、依頼、会議とか依頼とかですが、その大元のその意味を知れば、仏壇を中心とした祖先崇拝が、先生や個人の霊を結局無視した、本当に虚しい人間の想像を押し付けにしないことが分かってくると思います。それは、まあ、でも昔からみんながしていることが分かると言って流されているんです。いやいや、仏壇はどのようにすればいいんでしょうか。その家の責任者は誰であるか。その責任者が決めればいいこと。親戚の人に引き取ってくださる肩代わりする家があれば、そこにお任せすることも大事。あるいは、希望者がなかったら、お寺に戻すのが大事。というのは、もう、意味がない。勝手に作り上げたもので、そこには、霊はやろうっていないんですか。どうやってもいいんですか。みんなが大事にして心を込めていたものが、誤解を与えますか。まあ、お寺に戻すのも、どうなるかなということです。まあ、それもお金がいりますね。永代供養といってね。それに加え、最後に、聖書の教えで、神の身元に帰る死者の、で、喜ばれる聖書的な追悼のあり方をどうすればいいのかということを、クリスチャンは考え、それを世の中に広めていかなければならない。まあ、そのことは、どういう装備のあり方がいいのかということは、別の機会にお話をしたいと思っています。今日は、もうなくてならないと思っている会議を、依頼、一番はあってもなくてもいいもんだということを分かっていただいて、で自分で判断してそれを適切にする、それを拝まないクリスチャンを非難する、あるいは非難されたクリスチャンがビクビクして自分は親不孝しているとは思う必要はない、むしろもともとこういう意味でやっている、私はだからしないでしょう、そういうことを申し上げる必要があるのと思います。今日はそのようなことで、この問題となることについてお話をしました。ではお祈りします。天皇お父様、現在宗教問題なくてならないもの、必要なもの、大切なことと思い込み、信じ込んで、ずっと続けてきたことが、本当はそうではなかったということ。起源や由来をし、そして神様の御心にも反している、先祖の心にもかなわないということを、自身が自信を持って、確信を持って、対処していけるようにという言葉で確認を取りました。一人一人のご家庭とご親族に対する証を教えて導いてください。主の皆によって